ミムネと海、アメリカの水産業の士気を高める。アメリカ年の貿易の伝統は大まかに言って商船の伝統に基づいています。アメリカとメキシコは海と、そしてまたお互い同士切り離すことのできない絆で結ばれているべきです。これは何も新しい考え方ではありません。我々はこのことをよく知っておくべきでした。皆さんの祖先は皆さんが考えているよりもはるかに真剣でした。彼らは宗教迫害に苦しみ、それゆえに命を懸けてここにやってきました。生きてここにたどり着くという保証はありませんでした。今やここで生き残る保証はさらさらありませんでした。証拠はどこにでもあります。経済の中心の最大なものはアメリカの中央、つまりシカゴにあるのではなく、海岸線上にあります。例えばハドソン川とハドソン湾のあるニューヨーク、そしてサンフランシスコとロサンゼルスです。この国の経済にとって海が極めて重要なのは明白なことです。もしジェット機の出現がなかったならば、我々の海への依存は今よりももっと大きかったでしょう。一体海をないがしろにしても良いのでしょうか。造船業はどうかというと、全部安い労働力を求めアラバマか、あるいはそのあたりに移動したのですが、今ではほとんど全部の会社が閉鎖してしまいました。現在我々の運動がそこに会社を作っています。どうしてですか？海の再開発が間もなく訪れようとしているからであり、そのための準備をしなければならないからです。アメリカだけでなく、他の諸国についても同様です。我々はブラジルで漁をするための船と、マグロのハエナワ漁用の船を開発しつつあります。今他の人が皆造船業から手を引こうとしているけれども、成功の秘訣を持っているのはレバエントムーンだけだということが間もなく誰にもわかるようになります。だから今我々は基盤を築かなければなりません。そうすれば、ある日人々が目覚めてみると、我々がずっと先頭に進んでいたということになるでしょう。今日の世界では、ある産業が廃れれば、その時には人々はそこから手を引き、去っていきます。しかし我々はそうではありません。そういう時こそ、我々は本腰を入れて投資を始めます。世界には四大漁場というものがあり、そのうち三つまでがアメリカ近海にあります。人々は漁をするのに世界のいろいろなところに行くのですが、アメリカの漁師たちは最高の場所に疲れなくして行くことができるので、彼らにとってそういう苦労はありません。日本、ドイツ、そしてソ連までも自分たちの市場用に何とか魚を取りたいと必死になっています。しかしアメリカは他の国の漁師たちが容易に入ってこられないように工作します。ところがアメリカの魚市場は他の諸国に比べてはるかに小さいのです。これでは納得がいきません。最善策は日本、ドイツ、アメリカの3カ国の間で漁場権利と市場戦術を併用することでしょう。もしこれらの3カ国の間で今日の水産業の面で責任ある合意に達することができれば、残りの国々はそれを中心にして活動することができます。いずれにせよ、これらの国は漁をするためにやってきつつあり、そのためにアメリカ政府は難しい立場に追い込まれています。彼らは他の人々に入ってきてもらいたくないのですが、一方自分たちの漁船の数は極めて少ないのです。アメリカはこれらの大漁場をうまく活用していません。だから水産業に大量投資している諸国が、いずれにこれらの海域にやってくるようになります。アメリカは自分の漁場を守るためのジレンマに陥っています。誰がこういう状態からアメリカを求めるのですか？レバエントムーンにはできます。彼は若者たちを組織化し、アメリカの水産業を発展させるために彼らを送り出します。これが先生のビジョンです。ムーニーは水産業の面でいずれ強力で積極的な勢力となります。破壊するのではなく、それを国際基準にまで引き上げます。だからアメリカ政府はムーニーたちが漁をして成功するのを望まない反面、こういう理由があるので、我々のやることをいずれ奨励するようになります。今グロースターはレバエントムーンに立ち去ってほしいと思っているのですが、それと同時に、マグロの値段の基準を今まで通り維持したいと思っています。韓国人たちは、釣り用の備品や、釣り道具の製作に関しては、最も優れています。日本の漁師たちは、韓国人たちがとても頑強で、勇気があるので、最も優れた漁師は韓国人だと言っています。漁をするとき、韓国人の肝は据わるのです。彼らは大漁を求めて、網をいっぱいに張ります。たとえ網代として、100万ドルを失うようなことがあったとしてもそうします。失敗すれば厳しいのですが、成功すればとてつもない成功になります。日本人はそういうことはしません。彼らはとても注意深く計算します。だからチャンスを見逃す場合もあります。 先生はそういう背景を持って韓国からやってきたので、アメリカの釣り道具会社に注目してみました。そしてどうやったらもっと良いものが作れるだろうか考えざるを得ませんでした。ニューヨークの近郊には船がたくさんあるにもかかわらず、ニューヨーク市にある釣り具店の数はとても少ないのです。だからアメリカで釣り道具を売るのは極めて容易でしょう。最終的には釣り用品ビジネスを中心にニューヨークに高層ビルを建築することもできます。水産業はあらゆる面で改善が要求されています。そして海の産業は我々に開かれています。今基盤を築いておくならば、将来我々に追いつこうと考えることのできるものは一人もいないことになるでしょう。時が経つにつれて、ムーニーたちと競争できるものは誰もいません、と人々が言うようになるでしょう。例えばマグロ業の現状を見てみましょう。人々は、以前は6時か7時頃起きて海に出かけていきました。ところが我々は3時あるいは2時にすら起きています。人々は我々の重労働を見たら、オーシャンビジネスはムーニーたちのものです。どうやっても彼らには叶いません、と言わざるを得なくなります。先生が8年前、ここに来たばかりの頃、値段は1ポンドにつき5セントから10セントでした。ところが今では、それが1ポンドにつき2ドルへと上昇しました。我々は大量のマグロを買い、その値段を高める働きをしたので、他のバイヤーたちは皆それに従わざるを得ませんでした。これが真相なのです。ビジネスマンの観点からすれば、レバント・ムーンは悪い人間なのですが、彼らは漁師のことは何も考えていません。漁師の観点から見れば、そうではなくなります。マグロの値段は1ポンドにつき、5ドルあるいはそれ以上にまで上がるべきです。これは水産業全体にとって重要なことであり、マグロの値が上がれば、他の魚の値段も上がらざるを得なくなります。そして他の分野の漁師たちにも金儲けのチャンスが訪れます。現在漁師たちは何トンもの魚を取るけれども、それは1ポンドにつき30セントから40セントにしかなりません。一方、我々はどうかというと、高い値段でマグロを買っています。だから自分でマグロを取っているにもかかわらず金儲けになりません。どうしてそういうことをやるべきなのですか？それについては次のように考えてみます。1000ポンド近くのマグロ、そしてマグロ1ポンドにつき5ドルは5000ドルにもなります。このため多くの若いアメリカ人が魅了されて、ここに漁にやってきます。そうは思いませんか？すでに皆さんは経験を積んでいるので、彼らに教えてやることができます。アメリカの海岸線にある町々が、我々の仕事ゆえにどれだけ潤うかということを考えてみなければなりません。先生ははっきりした考えを持っているのですが、大抵のアメリカ人は先生のことがわかっていません。先生は言葉だけで皆さんに何かをやらせるというようなことはできません。だから先生は自分を犠牲にしてきました。どうやったらよいか、皆さんに示すために先生は昼夜なく働きました。そういう必要がありました。人々はそれがわかりました。けれども彼らはその必要なこともやろうとしません。先生も皆さんにそれを示す必要があったので、皆さんもそれを彼らに示してあげなければなりません。先生は人々にやる気を起こさせる方法を知っています。お父様、私にはできません、などと言ってはいけません。先生はどうやるべきかを皆さんに示しました。人々は先生のペースについていこうとするのですが、20代、30代の者たちにさえそれができません。お父様、どうやったらそれができるのですか？と先生に尋ねます。先生はいつも、私はこれを次の世代の者たちのためにやっている。そしてこの伝統は、何千年もの間持続され、何百万人という人たちがその伝統に基づいて生きることができると考えています。だからペースがどんなに速くても先生は気にならないのです。先生はアメリカでは女性の船長を訓練したいと考えているのですが、もし女性たちが1ヶ月海に行き、それでも夫が逃げ出さない場合、どういうことになるでしょうか。その夫は妻が帰ってくるのを首を長くして待つでしょう。彼は3日経っても逃げ出さず、妻の帰りを待つでしょう。そして喜びを持って彼女を迎えます。先生はアメリカにやってきたとき、原理を教える最も良い方法はそれを人々に実際に示すことであり、そしてもしこの伝統を受け継ぐ人が一人でもいれば、すべての人々が先生の教えを理解するようになるだろうということに気がつきました。そういう夫を持った女性は幸福だし、そういう妻を持った男性もやはり幸福なのです。それだけの力を原理は持っています。男性が幸福なときには、女性の心も踊っています。それは悪いことですか？悪いことだ。そうじゃないのですか？皆さんは先生に向かって、良いことです、と叫ぶのですね。皆さんは真実を語っているのだから、皆さんの勝ちです。皆さんはそういうことが好きですか？ではそれを先生が好まないとしたらどうしますか？ 今度は皆さんは前よりも大きな声で叫んでいます。そうすると皆さんは知っているのですね。皆さんは真理を知っています。皆さんは先生が正真正銘、頭の良い男だと思っています。では皆さんはどうなのですか？もし皆さんの頭が良くなければ、先生に従ってこなかったでしょう。しかし、我々の運動は、毎年何百万ドルというお金を使っています。我々は船や水産業のことを研究したり、若者を教育したり、あるいは水産業を発展させたりしながら、アメリカで金を使い、そして投資しているのです。本日の訓読は以上となります。このゴディブルは、ご視聴していただいている皆様のご支援で成り立っております。詳細はゴディブル.org をご覧ください。